町にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。第2回目の放送となります奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉。奈良町の中心に4月にオープンしました奈良町にぎわいの家。オープンから1ヶ月が経ちました。たくさんのお客様が来てくださっています。ありがとうございます。まだお見えになっていない皆様も、夏に向かって町屋を通り抜ける風を感じにいらしてくださいね。さて、初めてお聞きくださった方のために奈良町にぎわいの家の場所をご紹介しましょうね。近鉄奈良駅から歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。 JR 奈良駅からですと三条通りを東に歩いて徒歩15分。また JR 桜井線京畑駅から北に歩くのも、いつもと違う奈良町を感じられるかもしれませんね。それでは本日のメニューをご紹介しましょう。まず奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。次に、にぎわいの家ではゴールデンウィークにさまざまなイベントを企画しました。子どもの日に合わせた鯉のぼりイベントやけん玉イベント、町屋の大きな座敷ならではのおことコンサートなどをレポート、奈良町のにぎわいをお届けします。そして締めくくりはにぎわいの家イベント案内です。お昼前のひととき、どうぞお付き合いください。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉、二十四節気。二十四節気について初めて聞くという方のために少しご説明しましょう。春分、夏至、冬至などは身近な季節の言葉としてニュースでもよく聞きますが、これらは二十四節気という季節の区分を表す暦の言葉です。昔は旧暦、太陽太陰暦といって、月の動きを目安に太陽の動きを合わせて暦を作っていました。その旧暦の季節を細かく表したものが二十四節気です。奈良町にぎわいの家はこの二十四節気をテーマに、町屋から季節のエッセンスを感じていただける取り組みをしています。まず二十四節気スタンプをオリジナルで作りました。デザインは奈良で活躍するデザイナー金田葵さんに依頼、節気ごとに押していただけます。1日限定30枚ですので、お早めにおいでくださいね。二十四節気立夏。5月6日から5月20日まで。ただいまの節気は立夏です。夏が立つと書きます。今年のゴールデンウィークは節気でいうと穀雨、穀物を育てる恵みの雨でしたが、どちらかというと初夏を思わせるような清々しい晴れのお天気でしたね。立夏を先取りするような良いお天気でした。立夏、木々の緑が美しい暦の上での夏。田に水が張られ、カエルが鳴き、心地よい風に夏の気配を感じる季節です。二十四節気小満。5月21日から6月5日まで。小満は漢字で書くと小さく満ちると書きます。5月後半から6月にかけては湿度も少しずつ上がって、少し蒸し暑くなってきますね。小さく満ちると書く小満は、さまざまな自然の命の成長がますます満ちてくる季節。冬にまいた麦が実りを迎える麦の収穫の時期でもあります。麦の小麦色はお日様の匂いがしますね。さて、ここで奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気の歌をご紹介しましょう。 奈良在住の歌人で短歌結社山眉編集委員の北貴子先生にお願いしています。季節ならではの短歌をお聞きください。立夏の歌。さみどりの斜面かぐ足一番茶、積みゆく人に立夏の光。奈良は大和茶の産地、松花茶摘みで、夏も近づく八十八夜と歌われるように、八十八夜を過ぎ、季節はまさに茶摘みの頃。さみどりの斜面、茶畑に新茶を摘む人の姿は、奈良の風物詩の一つです。その茶摘みの人たちが、立夏の初々しい夏の光の下で作業をしている。五月のさみどりと光、そこにお茶の匂いも感じられる。視覚、嗅覚が自然の中で改めて蘇っていく、五感に優れたお歌です。さみどりの斜面かぐ足一番茶、積みゆく人に立夏の光。松満の歌。松満の木々の陰越しそこに遊ぶ鹿の親子も人の親子も、緑の匂いに満ち生き物の成長が著しい松満の頃、木々の緑も濃く木陰も濃い、その緑の木陰に鹿の親子が遊び、人の親子の姿もある。木陰の涼しさの中に鹿も人も親子で遊ぶ風景。自然の成長の熱気は若い力に満ちた子供の姿にも重なる。奈良ならではの鹿も人もと歌った温かい眼差しに満ちたお歌です。松満の木々の陰越しそこに遊ぶ鹿の親子も人の親子も。奈良町にぎわいラジオ開館セレモニーレポート。さて、奈良町にぎわいの家もオープンから1ヶ月が経ち、たくさんのお客様に来ていただいていますが、オープン当日4月18日に行われたセレモニーの様子を紹介しましょう。雨が多かった4月でしたが、開館当日は爽やかな晴天となり、この日のために用意したボタン桜も満開となりました。中川現奈良市長をはじめ多くの皆さんが出席したセレモニーより、奈良町にぎわいの家の館長田中光一さんと総合プロデューサーである小野小町さんのお話をお聞きください。
今日はお祝いの席にですね、このようにたくさんの方がお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この中野信也に生まれ育ちましてですね、子供の頃からその馴染みがありまして、懐かしく思えるところでございます。数年前にですね、ここがなくなるんじゃないか危機感がありました。そういった時に、2年前に市の意向で、ここを買い取っていただきました。この地域住民にとってはですね、ほっと、胸をなで下ろした時期でありました。奈良町の宝となりうるように、スタッフ一度頑張ってですね、この家を充実させていこうという気構えでおります。
この家がですね、昔ながらの知恵と、そして自然を愛する心、町を、ふるさとを大事に思う心、そして私たちが今生きる新しい生活が交流して交わって、そして観光客の方にも来ていただき、大きなにぎわいとなるようなイベントなり交流の場所を考えてまいりたいと思います。
さて、セレモニーに続き、大和茶ときなこ餅の振る舞いがありました。お餅は朝からにぎわいの家運営スタッフがかまどに火を入れて、もち米を蒸し、お餅つきしたものを召し上がっていただきました。中川市長も参加したにぎやかなお餅つきの様子をお聞きください。
せーの、
よいしょ
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 よいしょ。
Ha ha ha!
刺すんですか。
大変な盛り上がりでしたね。石臼に杵でつくお餅つきに実際参加して、とても懐かしく楽しい気持ちがしました。声を掛け合って、人の力でみんなで食べるものが出来上がっていく、にぎわいの家の始まりにふさわしいイベントとなりました。さて、その後すぐの中川現奈良市長のインタビューお聞きください。それではオープニングセレモニーが終了いたしました。中川市長に一言インタビューさせていただきたいと思います。今お餅つきをしていただきましたけれども、一言。
はい、いろんなところでお餅をねつくことありますけれども、やっぱりこの町屋のこの中で、地域の方と一緒にお餅つきするっていうのはまたちょっと雰囲気が違ってですね、非常に楽しいですね。
これからこのにぎわいの家が観光客の方もたくさん来られると思うんですけれども、どのように、この家がにぎわえばいいなとお考えですか。
そうですね、もう本当にここは奈良町の一番中心部ですし、上津道のこのね歴史の通りに面したという部分もありますので、ぜひ奈良を行き交う人々にとってですね、ある意味こうランドマークになって、奈良町といえばまずはここに行く、もしくは奈良といえばまずここに行く、もっと言えば日本に来たらまずここに来ると、そういう場所にですね育って、行ってほしいなというふうに思います。
市長、今日にぎわいの家に入られまして、どこがお気に召されましたか。
そうですね、どこも素晴らしいんですけど、一つの見どころはお茶室かなというふうに思いますね。今日もこうアドバイスをいただいた川崎法学先生に自ら解説をいただいたんですけれども、東大寺大仏殿 の柱ですとか、普通では、ね、こう考えられないような材料を使ってですね、非常にこだわりのお茶室を設計をしていただきましたので、これはぜひですね皆さんに見ていただきたいなと思いますね。
本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こうしてオープンしたにぎわいの家も1ヶ月を過ぎ、たくさんのお客様に来ていただいています。次のコーナーではそんなお客様のライブな声をお届けしましょう。にぎわいの家ゴールデンウィーク報告。いいお天気に恵まれたゴールデンウィーク、お出かけになられた皆さんも多かったでしょうね。ここにぎわいの家も楽しいイベントを開催しました。まず5月といえば子どもの日。にぎわいの家では大きな和紙に鯉のぼりを書いていただき、その鯉のぼりにお客様が折ってくださった折り紙の鯉のぼりを貼り付けてもらい、入り口に掲げました。町屋の格子に大きな鯉のぼり、カラフルな折り紙の鯉のぼりが鱗となってとても目立っていました。写真を撮る方もとても多かったです。さて、和紙に大きな鯉のぼりを描いてくださったのは、奈良で活躍されている書家の池口清峰先生です。池口先生は外で和紙を広げ、お客様が見守る中ライブで描いてくださいました。池口先生にお話を伺いました。
まずその描き始めの時に外人のご夫婦がね前に立ってあったんですよ。ほんでやっぱりね、僕はこういう一つのやり方の体験は初めてでね、やっぱり家で一定のこういうものをして作ろうという頭には描いてきました。だけどもそれを見てということはしたくなかったんで、もうぶっつけ本番でいこうと。ほんで筆もね、相当迷いましたけど、家に持ってる相当筆を持ってきました。でもやっぱりね、あれは正解でしたね。もうあんだけの太い筆やから、墨も含んでくれるし、ほんで紙に十分持ちましたよ。小さい筆でやったらあそこまで線が持たないですよ。だからドボッとつけて一気でしたね。みんなの前でもう偶然的に鯉のぼりができたと、そう見ていただいたら嬉しいですわ。
もう場でこそしか描けなかった絵、
もう一回描けたってできないし、ほんで墨っちゅうのは、筆っちゅうのは、ああいうかすれっちゅうのは、ああいう一挙しか出てこない、一回しか出てこない。だからもう一回線描けて、僕長年書をやってるけど同じ線が出ないっちゅうのが書の面白さやね。
ゴールデンウィークが終わるまで格子を泳ぐ鯉のぼりがにぎわいを運んでくれました。 池口先生ありがとうございました。さて次なる子どもの日企画はけん玉で遊ぼうです。けん玉名人の矢野博之先生です。こちらの矢野先生、けん玉道8段のすごい方なんです。日本けん玉協会副会長やワールドオープンけん玉大会実行委員長などを歴任。けん玉研究家でもあり、本も出版されています。その矢野先生のプロのパフォーマンスと指導に大変な盛り上がりを見せた5月2日のけん玉に参加してくれた子どもたちの声をお聞きください。
はい、どちらから今日来ましたか？
横浜
から来たの？すごい遠いとこから来たんだね。けん玉はどう？やってみて
楽しい。
初めてやったのかな？何回かやったことあるの？けん玉名人さんに教えてもらってどうでしたか？
楽しかった。
上手になった？どうですか？また遊びに来てね。ありがとうございました。はい、どこから来ましたか？
奈良県生駒市高山町。
すごい詳しいところまでありがとう。けん玉できた？
できた。
ずっと練習してたね。最初できなかった？
できなかった。
ちょっと悔しかった？
悔しかった。
ほんでちょっと練習して、おじさんに教えてもらったら、どう？
できた。
できた。じゃあちょっと見せてください。
でもさっき生まれて初めて入ったもん。
すごいね。
10球や。今のお気持ちをどうぞ。
嬉しかった。
はい、ありがとうございました。
実は子どもたち以上に学生さんや大人の方も夢中になってくださいました。けん玉検定というのがあり、矢野先生が認定してくださいました。なんと6級を獲得した方のお話をお聞きください。
どちらから来られましたか？
三重県の津市から、来ました。
けん玉は
今日が初めてです。
初めてです、
はい、
小さい頃
もやったことないです。
そうなんですか、はい、じゃあ今日初めてやって。
そうですね。
けん玉名人に、教えてもらって。
そうですね、
6級をもらえたということですね、はい、
ちょっと YouTube とかで外人やつを見とったんですけど、いや意外と楽しかった。はい、楽しかったです。
はい、ありがとうございました。
はい、
けん玉道6級、笠井元成右認定する。平成27年5月2日公益社団法人日本けん玉協会関西総支部けん玉道8段矢野博之。はい、おめでとうございます。
おめでとうございました。
素晴らしい。いただきました。
ご本人もびっくりされていましたね。次に楽しく指導してくださった矢野博之先生へのインタビューお聞きください。
矢野博之先生です。
はい、どうも
ありがとうございます、お客さんたくさん来られてましたけれども、けん玉皆さん上手になっていってましたね。
はい、上手くなりましたね。
これ何かやっぱりコツがあるんですか？
けん玉がまず楽しいということですね。
楽しい、
楽しくなかったらけん玉でないということと、やはりけん玉協会が作ったやっぱり40周年の歴史ある級とか段の認定会というのがあるんですね、認定を取るのは非常に嬉しくって、自分のレベルがどれぐらいあるかというのを審査してもらえる、でそれで親子で協議したり、夫婦で協議をしたり、家族の中で笑いが絶えなくなるという、それがコツですね、
やっぱりこうやってみんなでやるのってすごく楽しいですよね。
そうですね、今だから若者が世界でけん玉をやり出したというのはそこにゆえんがあるんでしょうね。
今世界でけん玉をやり出してるんですか？
やり出してますね。世界大会も私たち大阪で、やってますし、日本けん玉協会も、これからやろうとしていますし、やっぱり世界の若者たちが日本のけん玉をやっぱりクールジャパンとして認めた、やっぱ素晴らしい競技 のけん玉だというふうに思ってます、はいはい、
そして最後に、はい、この奈良町にぎわいの家でけん玉の講習会していただいたんですけれども、はい、こういった町や奈良町でしていただいたことに関して何か感想ございますか？
そうですね、奈良はやっぱりね、昔から京都と並ぶ、ね、日本の都というふうに言われてます、はい、特に奈良のね、平城京もそうですしね、だからそういう意味ではこの現地でけん玉が普及していくというのは大きな意味があるんだと思います。ぜひお願いします。
また来てください、はい、
ありがとうございました。
大人も子どもも一緒になって遊べるけん玉、今や世界的な競技になりつつあるということも初めて知りました。町屋の前で世代を超えて木で作られたけん玉で遊ぶ、昔ながらの遊びがにぎわいの場となったゴールデンウィークのひとときでした。さて次は打って変わってしっとりした企画をレポートしましょう。5月4日に行われた新緑箏曲コンサートです。15畳の座敷でお琴の音色を楽しんでいただきました。出演は奈良で活躍する箏曲家菊曽代雅子先生と木村かの子さんです。まずはその音色をお聞きいただきましょう。おことで聞くいつも何度でも、なかなか素敵ですね。菊曽代先生はおことの音色を若い方にももっと親しんでいただきたいと学校での指導もされているとのこと。耳に馴染んだ今の曲をおことにアレンジしていただくのはなんだか嬉しいですね。
菊曽代雅子先生にお話を伺いたいと思います。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
町屋で、おことのコンサートしていただきましたけれども、皆さん大変喜んでらっしゃいました。先生いかがでしたか？
そうですね、思った以上に皆さんじっくり聞いていただける、うん、そういうスタイルです。お聞きになっていらっしゃったので、ちょっとこちらも緊張したんですけれども、はい、皆さん耳を傾けてくださって、ね、ありがたかったです。
曲目もですね、クラシックな日本のお歌のメドレーから、はい、ポピュラーなアニメソングもありましたけれども、はい、この曲のセレクトも何か思いがおありだったんでしょうか？
そうですね、町屋での演奏ということで、そういう古典的な昔ながらの日本の音をなるべくお聞かせできたらなっていうことも思いつつ、まあでも一般に奈良町を散策に来られた若い方とか若い方もいらっしゃると思いますので、はい、そういう方たちにもちょっと馴染みやすい聞き覚えのあるような曲をと思って選曲させていただきました。
そうですか、はいはい、実際お客様がですね、町屋の外でお琴の音色が聞こえたので入ってきましたっていう方もいらっしゃいましたが、はい、そういった点はいかがですか？
そうですね、すごく嬉しいですね。昔は私も、昭和そんな早くに生まれたわけではないですけれども、うん、昭和の初めの頃はこういう町屋からお琴や三味線の音色なんかも聞こえていたのではないかなっていうふうに思っておりましたので、うん、そういうことが少しでも再現できたのでしたらよかったと思います。
ですね、はい、はい、お二方とも藤井 の, お召し物お着物を着ていただいて、お客様もその季節感を感じたとおっしゃっていましたの で,
ですか、はい、そんなところまで、ね、見てくださってて、ね、
はい、でやっぱり四季が感じられるコンサートだったのかなと思いました。
そうです、ね、はい、私も着物もそうですけれども、曲もそういうちょっと5月の爽やかな風をイメージして、うんうん、曲も選びましたし、はい、着物も一応そういうことで、はい、選ばせていただきました。
はい、本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴールデンウィーク中のたくさんの人の声をお届けしました。ここにぎわいの家のにぎわいを感じていただけましたでしょうか。これからもいろんな企画をしてまいりますので、どうぞお気軽にお越しくださいね。にぎわいの家ゴールデンウィーク報告でした。さて5月前半、お天気にも恵まれ多くの方のにぎわいで満ちた奈良町にぎわいの家、これからもいろんな企画イベントが続きます。最後のコーナーはそのご案内をしましょうね。本日午後2時から第1回町屋講座が開かれます。この企画は毎月1回町屋に特化した講座を開催。町屋の建物の構造、歴史、庭など建築の専門家にお話しいただきます。ぜひ毎月チェックしてくださいね。また明日日曜日は午前10時から午後3時までにぎわい茶会が開かれます。小さいながらも凝った作りの茶室で一服いかがでしょうか。それでは次に6月のイベント講座を紹介しましょう。6月12日と26日、どちらも金曜日、午後1時から4時までにぎわい写真講座を開催します。にぎわいの家を撮影いただき、その後みんなで鑑賞する講座です。あなたならではの視点でにぎわいの家を撮影してみませんか。6月20日土曜日午後2時から第2回町屋講座、テーマは庭です。にぎわいの家の庭を見ながら専門の方にお話しいただきます。6月21日日曜日午後1時から3時までにぎわい体験茶会を開催します。お点前を見ながらご自身でお茶を立てて召し上がってみませんか。6月28日日曜日午後1時から3時まで奈良県ムジークフェスタ参加企画、町屋で商家と題して、大正から昭和の季節を感じる商家の数々を解説しながら歌っていただきます。そして6月30日土曜日午前10時から12時まで、みんなで梅仕事、梅干し作りを中心とした体験会を行います。いずれの催しもお申し込みお問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話074220-1917、074220-1917までお願いします。ホームページ、Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。また館内の各コーナーの設計に合わせた室内や二十四節気オリジナルスタンプも用意。皆様のお越しをお待ちしています。また番組の感想もぜひお寄せくださいね。郵便番号 630-8333、奈良市中野新屋町5番地、奈良町にぎわいの家までお待ちしています。それではまた来月、次回は6月20日土曜日にお会いしましょう。パーソナリティは羽原明子でお届けしました。それでは最後に立夏の歌を。さみどりの斜面かぐわし一番茶、積みゆく人に立夏の光。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。